成果産業 IR セミナー。この番組は証券コード8061東証プライム上場、成果産業の IR 活動の一環としてお送りします。お話は成果産業代表取締役社長の桜井明彦さん、聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんでお送りします。この番組は7月27日に名古屋で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
成果産業 IR セミナーです。お話は証券コード8061東証プライム市場上場、成果産業株式会社代表取締役社長の桜井明彦さんです。どうぞ皆様大きな拍手でお迎えください。聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんにお願いいたします。それではどうぞよろしくお願いいたします。
皆様こんにちは。ただいま紹介に預かりました成果産業株式会社代表取締役社長の桜井明彦でございます。少しここでご説明します。1947年戦前の三菱商事を母体とし設立をさせていただきました。現在資本金は67億2800万円、連結事業員1040名ということでございます。発電設備、環境装置、産業機械、電子機器の販売及び輸出入、アフターサービスを手掛けております。成果産業、グループ、約28社、国内外拠点124拠点ということでございます。ここには書かれておりませんけれども、成果産業、この名前の由来、今お話申し上げます通り、戦前三菱商事の門司支店ということでございます。戦前門司、門司港は日中貿易の主要な港でございました。西日本の花形企業になろうと、将来中国貿易とも取引がということもあり、成果の花という字を当て成果産業という名前にさせていただきましたというところでございます。まずエネルギー事業でございます。これは当社の祖業であり基幹事業でございます。産業、生活、文化、あらゆる社会活動におきましてやっぱり不可欠なエネルギー、これ創出を担う各発電設備を、滞りなく稼働するように、さまざまな側面から事業を展開をしております。エネルギー事業、これの主な業務は火力、原子力、水力、バイオマスなど、こういう国内の発電プラント、これのまあ新設商談、それから定期検査、改修工事等のアフターサービス商談における営業活動、主には電力会社さんとの、などの顧客、お客様とメーカーとの間に入りまして、まあ潤滑役、こういう形で価格とか納期の調整などをさせていただく、各業務を円滑に進めていくための大切な役割を担っております。まあ、この事業の主力メーカーが三菱重工業になります。
はい、なるほど。もともと三菱系だったところがこういうところにも強さが出てるって話ですね。
そうでございます。特にですね、ここは昨年の4月からエネルギーの中でも原子力事業を担うことになりました。昨年4月、従来三菱重工の機械の販売、これは三菱商事さんが手掛けておりましたが、三菱商事さんは、日本国内の、三菱重工の発電設備の販売、これにつきましては、代理権を返上とこうされました。つきましては私ども成果産業が後継ということ、いうことで私どもが、従来の火力もやってましたので、その延長線上で原子力事業、この事業も担うということになりました。現在ここにあります、西日本地区、これは今稼働している、三菱重工の PW 型、皆さんご存じの通り、B 型と言われるところについてはまだ稼働ができてない、西日本地区、これの、私ども業務を担当させていただいています。この原子力につきましては法令に基づいて13ヶ月ごとの定期点検、 こういう保守業務、これがございます。これ法令で決まってます。こういうアフターサービスのメンテナンス、これを私ども担っております。また最近というか、一昨年、原子力、DX、活用と政府の閣議決定もあり、原子力の有効活用ということな、この延長線上の中にはやはり運転期間を40年から60年延ばしていく、そういう中では主要な機器の更新工事、それから重要な燃料サイクル関連、こういったところが今後期待できるというふうに考える次第でございます。
本当にもう DX、ね、今かなり、エネルギーの問題ありますけども、これ本社がそういうことも支えておられるということになりますね。
そうですね、やはり日本のエネルギー、やはり、火力もそうですし、原子力も、それから、バイオマス等々、はい、こういったことでやはり、重要な仕事、日本のエネルギーを支える、中心的な役割、これを担うことになり、やりがいとともに責任の重さというのを感じておるというところでございます。
責任もありますよね、はい。次に、産業機械事業についてはいかがでしょうか。はい、
産業機械事業でございます。これにつきましては、先ほど少し触れました通り、繊維とかフィルム、食品、飲料など幅広い産業分野、これに各種の生産設備、これを納入を、しています。生産設備とか物流設備、こういう販売、それからメンテナンスを行っております。産業機械セグメント、産業機械事業にはですね、中国とか東南アジア、この地区の現地法人、これもセグメントには含めております。若干コロナの影響からですね、低迷した時もありましたけども、またちょっとここへ来て少し中国経済ちょっと停滞気味ということもありますけども、そういった意味ではこの省エネ、省人化、 DX、 サーキュラーエコノミー、ソリューション、こういうビジネスをですね、中心に今展開をしておるというところでございます。製造機械というふうに捉えていただければ結構でございます。
でもう一つですね、プロダクト事業、こちらについてもお願いします。
は
い、
ここはですね、関係会社が中心に構成されておる事業でございます。取り組み方針としましては、オンリーワンを目指すということで、製品競争サプライチェーンの強化ということが今、戦略でございます。特に商材としましては、右のところに少し写真がありますように、日本ダイヤバルブという会社でございます。これはファインケミカルとか医薬品に使われますダイヤフラム式のバルブのトップメーカーでございます。それから鶴見ヨーロッパという、これは販売会社です。大阪の鶴見製作所、これの欧州地区の、販売総販売店です。欧州地区に約そうですね40数拠点、販売も持ち、欧州一円で販売を手掛けております。土木用の水中ポンプ、欧州地区におきましてはダム工事、地下鉄工事、社会インフラのそういう工事がかなり今進んでます。土木工事としますとやはり水が出ます。今年やはり欧州北地区では結構洪水というか水害、こういったところにも採用いただいております。それから、聖火ダイヤエンジン、これは三菱重工の、泊用の船用っていうんですかね、船舶用のエンジン、これの日本国内の総販売店でございます。全国に30数箇所持って、北から南まで全国津々浦々販売をさせていただいております。その他の事業としましては、聖火単体の方で各種の計測機器とかですね、それから最近では写真にありますようにドローンを使った点検サービス、特に工場の高構造物、これのビジネス、これも手掛けております。こういう特色がある製品、これを幅広く売っていく、こういう事業でございます。はい、
今見ただけでも、伺っただけでもかなり本当に幅広く日本の産業を支えている感じがしますよね。
そうですね、はい。
これ次は、連結の範囲、
はい、これがですね、連結の範囲でございます。はい、今ほどご説明しました鶴見ヨーロッパから製菓産業現場派ドイツ、アメリカ、タイ、ベトナム、中国、台湾、それから聖火ダイエンジンとかダイバルとか四季島、これも四季島も北海道の船舶エンジン、これの販売会社でございます。聖火デジタルイメージというのはレーザーを使った計測をする会社でございます。 燃焼試験用の燃料の噴射、これを映像で試験をしたり、それからちょっと変わったところではコロナの時もですね、人のこうやっぱりこう出る噴霧、
はい、
これをですね、まあ、官庁の方からご依頼を受けてそれの解析をしたりというようなこと、結構やはりそういった意味ではまあ、レーザーを使った測定、特殊な測定をやっておる会社でございます。その他持ち分法適用会社としましては、日本フェンゴール株式会社、これは、本年度から連結対象、ごめんなさい、持ち分法適用会社にさせていただきました。それから TVE 発電用の高圧バルブのメーカーでございます。それから明南共同エネルギーというのは、ちょうどこれは名古屋の知多で私ども石炭火力の発電をさせていただき、近隣の食品コンビナート、ここに電気それから蒸気を供給をしております。名古屋の港区にあります明光海運さん、ここと私ども合弁でこの事業をさせていただいております。それからエステックとかテンフィート、ここは機械のメーカーでございます。日本フェンゴール TV につきましては東証のスタンダード市場、ここに上場している会社でございます。従来より私ども両社の製品販売、これを手掛けておりました。そういう関係から持ち分法への切り替え、こういったことに今、なった次第でございます。
わかりました。で次に、まあ、業績なんですけど、こちらについてはいかがでしょうか。
はい、これが2023年度並びに、現進行期2024年度の予想でございます。ご覧の通り取扱高、まあ、本年度2024年度、2330億円、売上高900億円、営業利益50億円、経常利益54億円、親会社株主に帰属する当期純利益54億円というふうにしております。昨年度と比べまして、少し営業利益が落ちておるところがございます。これにつきましては、昨年度関係会社かなり好調に推移しました。本年度は少し、まあ、低迷ではなくてちょっと停滞するかなということを、この辺も勘案して、ちょっと、差していただいています。
前年度が伸びて、ちょっとその分一服してるみたいな。
そうですね、そういう形で今年度は、見させていただきましたという形でございます。
セグメント別ではどうですか。
はい、エネルギー事業、産業機械事業、プロダクション、3つの事業です。売上高を見ていただきますと、エネルギー事業で337億、産業で249、プロダクトで315、ほぼほぼ3分の1ずつ、均等に売上が構成されておると、いうことで、まあ、体制は強いのかなというふうに思っております。セグメントでの利益につきましては、エネルギー事業が20、それからプロダクト事業が27、これはやっぱりプロダクト事業は関係会社の方かなり好業績ということがあり、今ご説明申し上げた通り2023年につきましては 33.7 億、これはちょっとやはり停滞とこう読み、それから若干やはり人員採用等々、それから工場も持ってますので、それの投資ちょっとそんなことも踏まえ、販管費の伸びということも勘案し、今期については、セグメント事業については少し抑えた形で予想させたい。エネルギーにつきましては、まあ、前年度、プラスアルファのところというふうに呼んでおるところでございます。
でこの先なんですけど、
はい、
成長戦略についても教えてください。
は
い、
そうですね、はい、まあ、この成長戦略、これが最もやっぱり重要というふうに認識をしております。株価の形成、これにつきましては株主還元、この辺が大きな影響を与えておることも承知してますけども、まあ、各社ともやはり一定水準の株主還元進んでおることからしますと、はい、今後のやはり皆さんの注力、これはいかに成長戦略が描けているかというところだと思っています。この辺についてはしっかり説明をさせていただきたいなというふうには思っております。当社の成長戦略、この辺のちょっと背景をご説明したいと思っています。2020年度くらいまで当社の連結の当期純利益ってやっぱり20数億円のレベル、この辺に推移してました。
はい、
まあこれを見ていただきますと20年、まあ、2020年度から、まあ、ちょっと停滞というか伸びがない。これはですね、やっぱ要因というのは過去のやはり事業投資、 これがやはりうまく機能せずですね、全体の収益を押し下げておったというところでございます。2022年度までにですね、事業の整理を終えてようやく営業活動の結果が数字に結びつくようになったというところでございます。ただ、結びつくようになったものの、基幹事業でありますエネルギー、これを取り巻く環境の変化、脱石炭の加速、こんなところも受けてエネルギーの潮目といわれる2030年に向けて、先ほどご説明申し上げました長期ビジョンというのを策定をしたというところです、はい、で今、そういう意味では2026年度までの第一次中期経営計画というところを進めております。2022年度の数字を実績、これを基礎にしながらも、この数字は2023年度から原子力事業をちょっと始めようということで、やはり人員とか拠点の増強、こういったこともあって先行投資、そんなことを考慮して、2023年度の目標数字とはもともと営業利益35億の当期純利益29億ということで設定しました。最終年度の中継の2026年度につきましては、営業利益が52億の当期純利益35というのが設定したものの、2023年度におきましては原子力事業の販売管理費の増加、これを打ち消す形で今の数字、営業利益の 55.8 とか当期純利益 44.8 ということを計上することができました。すでに中計の最終年度2026年度で設定した、数字であります営業利益52の当期純利益35クリアしておりますので、現在最終の中計の目標数字、これを見直す今検討を進めさせていただいております。現2024年の進行期、これ関係会社の体制強化のための投資もあり、いうことで50の54というようなところで今しております。最終年度につきましては今もう一度見直しをしていこうということでございます。
だいぶ今期少し鈍化するとはいえ、もう2026年度の目標数値2億乗っかってるだけなんで、やっぱりね、このままいったらちょっともうちょっといけそうな感じですよね。
そうですね、はい、2030年度の目標数字が当期純利益で45億円を掲げてます、はい、これを営業利益に引き直すとやはり65億円ぐらいなんですね。ですから今もう2030年度のもともとの目標の営業利益の言えば65億円ぐらい、当期純利益45億円、これを2030年度ではなくもう前倒しを図っていこうということを昨年の秋表明をさせていただきました。それであと特にですね、各事業の成長戦略、この辺を少しご説明させていただきたいと思っています。まずエネルギー事業、これにつきましては新規の証券獲得による収益の拡大、収益の底上げ、それと脱炭素、この流れに沿う商材の展開と思っています。先ほども少しご説明しましたように、三菱商事の三菱重工発電の国内代理権返上に伴い原子力事業証券が当社に移管されましたように、従来の火力発電事業においても大阪や京浜地区において証券移管がなされつつあります。またその他のメーカーからさんからも同様の動き、こういうことが加速をしております。そういった意味では新規証券の獲得による収益の底上げ、これを推進していく、合わせてやはり脱炭素の流れに沿う商材、原子力というのはこれはまさしくそうなんですが、加えて今電源オークション入札案件、これでのやっぱり新設案件、これもございます。それから、技術的な改良、開発要素もありますけれども、石炭火力からですね、水素アンモニア混焼のガスタービン発電の更新、こういったところも今ございます。従来主力としていた火力分野でも、成長、この辺が期待できるのかなというふうに思っています。また TV とか日本フェンオールのようにこれまでの取引関係のあったメーカーへの出資、こういったことなどの補完的な M&A、 これを駆使しながらエネルギー事業につきましては収益の底上げを図っていくということであります、はい、なるほ
ど。そして産業機械についてはいかがでしょうか。
はい、産業機械事業、これはもう正直申し上げて利益率の低さをはじめ、課題事業というふうに認識をしております。現時点では収益、これはもう底辺にあるのかなと、我々の事業、そういった意味では伸びていく余地十分にある事業というふうに思っております。昨年度からそういったことを勘案して、省資源省人化など取り組みを始める中で、 国内外で成果も出始めております。また国内営業部門と東南アジアの現地法人との連携、こういったことで大型の化学プラントなんかも受注するなど、全体として復調の兆しがあるのかなと思ってます。ただ従来やはり国内の主要素材産業、これの大手企業さんをお客様としてさまざまな製造設備を販売をしてきたスタイル、そろそろやはりそういった意味ではどうかと、やはり国内の設備投資の減少、こういったこともあり、そういう危機感のもと、まあ、特定のお客様に限定することなくですね、省エネとか省資源、自動化設備、はい、これをやはりあまねく販売していく営業スタイル、この辺への変換、これがやはり、収益構造変革、これを推進していくことが重要だろうというふうに思っています。まあ、加えてさまざまな製造設備を我々いろんな分野でやっております。中小のメーカーさんもたくさん抱えています。そういうメーカーさんへですね、新しい技術、新技術を開発するための資金提供、こういったことを進めながら競争力ある商材を創出していくと、今この取り組みを開始したところでございます。
そして最後にプロダクト事業ですね、
はい、最後プロダクト事業、これは今現在先ほど収益にあったようにエネルギー事業を超える収益を稼ぎ出す事業になっています。ダイヤバルブの日本ダイヤとか鶴見、それから聖火台、この辺がやはり核になる収益源でございます。いずれも高い競争力を持つ企業で安定した収益力ありますけれども、やっぱりさらなる収益拡大のためには投資、日本ダイヤバルブにつきましては生産能力向上のための設備の投資、それから TG につきましてもサプライヤーチェーンの維持強化のための投資、こういったことを進めていきたいと思っています。単体につきましても特色がある機械さまざまやってます。例えば航路のですね、水素吹き込み用のガスの計測プロジェクト、これにお客様と組んで今取り組んだり、それから航路から今電炉への動きもあります。電炉のオフガス、これの分析、こういったことも今取り組んでます。スマートファンということでドローン、こういったところもあり、時代時代にやっぱり即したもの、これに対応できる特色がある製品、これを持っておりますので、この辺がやはり競争力の源かなと、まあ、これからもやはり 日トップ、この辺の商材開拓というのは常にやりながら収益を拡大を目指していこうというふうに思っておる次第でございます。
なるほど、まあ、成長戦略についてもよく分かりました。そしてどうなんでしょうか、今、まあ、マーケットでも話題になってますけども、資本コストとか株価を意識したその経営ですね、還元なんかも含めてちょっとお話しいただけますか。
はい、ありがとうございます。昨年11月10日に開示をしました、この資本コストや株価を意識した経営ということでございます。まあ、この経営課題の PBR の改善、これにつきましては昨年東証さんから要請に基づいて今お話した通り11月具体的な取り組み公表させていただき、結果 PBR1.3 という近くまで上昇してきたところでございます。このやっぱり資本コストはやっぱ株価を意識した経営の取り組みというのは、本来であればですね2022年の4月、はい、プライムに上場した時にですね、本当は取り組むべきテーマであったように私は思っています。まあ、選択を検討していた2021年当時、先ほど少しお話をしましたように業績回復の手応えというところまでいかない時期でしたので、ただまあ会社を成長していくためにはということの強い信念で選択をさせていただきました。まあ、2022年頃から新たな事業、これは原子力事業ですけども、少し展開が見え始める中、東証さんからのご提言をいただき、本当に積み残しの課題をやはり目の当たりにして会社の持続的な成長、これを検討するにはいい機会と本当に思った次第でございます。そういった意味の、中でしっかりとその考えた末、やはり東証さんからの提言というのはですね、資本効率とか株価、こういったことの主体の議論ではなくて、名実両面とも企業価値の向上を図ることが重要と、こういう提言だろうと、こういうふうに捉えまして、そのためには妥当な利益とやはり持続的な成長で中長期の価値を実現して、その価値と可能性を社会や市場に周知して正当な評価を得る、そしてその価値、これをやはり価値向上に伴う成果をステークホルダーの皆さん、これが公正に享受すると、こういうふうなことと理解して具体的な策を考えた次第でございます。 向に変えておりませんが、事業面の分析におきましては、やはり三菱重工代理店の地位は揺るぎない証券であって収益の柱であり、ただその他の事業につきましては、やはり新規事業分野とかの開拓、差別化のための経営資源の投入が不足しているとか、市場面におきましてはやはり PBR が低い、株主還元が不十分、ROE 水準もやはり期待レベルには届かない、IR 活動の不足、こんなことの評価もいろいろ経営コンサルの方からもいただきました。これを受けてですね、大きな方針としましては2030年度の目標の前倒しをする、それからやはり財務レバレッジをしっかり生かした事業投資、それから株主還元の強化、こういう3本の組み合わせということでございます。その中で具体的な施策としましては、 ROE につきましては今 10% 以上を目指すというふうにさせていただき、結果 11.6% になっています。それから株主還元につきましても、従来の配当成功 35% から総還元成功 45% メドということで変更させていただきました。合わせまして資本効率ということもあり、政策保有株式、これは連結純資産の 20% 下回ると、これは2022年度にもうこれについてはもう取締役会で決議をし、粛々と進めております。今年度中には達成するという見込みでございます。その他としましては株主優待制度、クオカード、これを入れました。それからしっかりと IR ということで、個人投資家様向けの説明会、IR 面談も、大体このペースでいきますと IR 面談年間今80回ぐらいいくんじゃないかと。
そうなんですか。
というふうに思ってます。かなりやはり取材含め、投資家さん、資産運用会さん、いろいろご来社いただく機会多くなってます。当然ながら事業拡大のための重要な施策、100億円規模の投資、これについてもしっかりやっていきたいというふうに思っております、というところでございます。
今の伺っててもだいぶなんかこう資本構想の意識、株価意識っていうのはぐっとこういかれてる感じがしますよね。
もう正直私ども歴史からして、昭和36年、他の商社の陰で上場しましたけども、三菱重工業の代理店という立場を考慮してですね、なかなか会社として表舞台に立つこと、どちらかというと遠慮するような風潮にあったと思います。やはりプライム市場への上場とか、やはり東証からのご寄せ、これでしっかりやはり会社のやはり能動的にやはり考えとかやっぱアピールしていこうと、こういうことに切り替えました、正直。その辺がやっぱりちょっと大胆に前向きにというところでございます。
なるほど。
ここまでは成果産業 IR セミナー、お話は証券コード8061東証プライム市場上場、成果産業株式会社代表取締役社長櫻井明彦さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ご清聴ありがとうございました。
成果産業 IR セミナー、この番組は証券コード8061東証プライム上場、成果産業の IR 活動の一環としてお送りしました。